ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。ゴリラバナナちょうだいです。はい、私はウッホでございます。
私ウドケインです。はい、もう一方。
はい、どうもイップです。あー、どうもありがとうございます。今布マスク8000万枚追加でいただきました。どうもありがとうございます。いや、本当ありがたいですよ。もうこんなんいくらあってもいいですからね。
1枚もいらんねんって話ですよ、それ。
まだ配るんだ。
そうですね。まあまあまあ、その話もねあるんですけども、久しぶりですね、これだわね、やるのね。
はい、久しぶりございます。
はいはい、
そう、久しぶりにね、外に立ってニートみたいな感じでね、もう喋り方忘れてるんですよ。これくださいみたいな
ね。最近はコントばっか考えてますからね、言うたらね、そっちの方向ばっかりの脳を使ってるんで、普通に喋れなくなってしまったっていう。
言語中枢がバグってるんですよ、ね。普通に喋れなくなるっていう。
っていうような、ね、感じになってますけども。うん、まあ今日はね、刺身撮ってみましょうかって話で。コント終わりやるね。これコントをね、録音した後ですよね。
そうですよ。もう怒れて
るね。怒れてますよ、はっきり言って。どんだけポッドキャスト大好きやねんって言ってね。うん、でも昔はこんな時間から撮ってませんでした。なんか覚えてるんですけど。
あ、そういうのもあったかもしれない、
ね。なんか10年、なんか、明け方まで撮ってたことなかったでしたっけ。なんか、3時ぐらいまで撮ってましたよね、いつもね。
やばいな。
で、なんかね、もうそれはもちろん7年前とかだと思うんですけど、はいはい、1時ぐらいから始めて、なんか3時ぐらいまで撮るとか、そんなことをやってたような気がするんですけど、もう頭おかしいですよね、本当にね。
宇宙
が
逆転ですよね。
宇宙が逆転やったんですよね、多分ね、その時はね、本当やばいですね。
じゃあ初心に戻って4時まで頑張りますか。
はい、もういいです。僕子供がいたりするんで、もうとか言ってそこは保守的にとか言いながら、こんなラジオやったらあかんやなってね、いう話なんですけど。
いや、もうでも喋りたいこといっぱいありますからね、僕ね。
あ、どうぞ。
喋りたいこといっぱいありますよ。あのクリムゾン YouTuber デビューとか喋りたいですよ。
あ、クリムゾン、キングクリムゾンですか。
あ、もう分かってないな、全然。あ、まあ別に喋りたいかというと別に喋りたくもないんですけれども。
だから、
もう喋り方忘れてますよ。
すごいっすね。喋り方忘れてますよね、この人ね。
俺が通常運転でしたっけっていう。
それ、クリムゾンって何なんですか、漫画家。
クリムゾン漫画家ですよ。
あ、あの、エロ漫画。エロ漫画の人ですか。
エロ漫画の人の YouTuber デビューとかね。
あ、そんなんがあったんですか。へぇ。
そうですよ、もう。もう小林仁先生と共演みたいなね、そういうのがあった、熱いんですよ。
あー、それは。
小林義則先生ですが、それは熱いと思うんですけど。ノーマニズムクリムゾンみたいな。うん、
スクールランブルの小林仁先生ね。
あー、懐かしいですね。それラブコメありましたね、マガジンでね。はい、
おもちゃまくんのエロ漫画家とかじゃないんですね。
うん、断然それみたいですけどね。
ゴーマリズム宣言のエロ漫画家とかでもないんですね、そしたら。
そっちは見たいは見たいですけどね。まあ、そういう喋りたい話、僕置いといてですね。はいはい、お前らに譲ってあげようって話ですよ。
ああ、まあ、それはありがとうございます。僕話したい話でいいですか。
ポンと持たされてもね、
うん。そうそうそう、もうそれは仕方ないです。この人らしさなんですよ。仕方ないんですよ、
はい、うん。そういう病気なんで、よろしくお願いします。
そうなんですよ。はい、やっぱりね、最近まだ熱出てきて、僕、う
ん、はいはいはい、
熱が出てるんですよ、ちょっと最近ね。
40度ぐらいですか。
そうですね、
咳もするみたいな。3日
それで、
あ、コロナが
コロナもね、流行ってるじゃないですか。またね、第2波来てるでしょ、はい、なんか、ね、どういうことなんですか今。もう終わったんじゃないですか、
うんうん、そういう話でしたけどね、うん、まだもうちょっとだけ続くのじゃよって、亀仙人がね。そっからのが長いやろが、みたいな。
もうちょっとが長い
サイヤ人襲来、みたいな。
もう七つの星集めたんちゃうんかいって、ボール集めたのにって、そっから、
う
ん、
そうそうそう、
まだもうちょっとだけ続くんだよって言ってからが長かったっていう。
そうそうそう、
これ、ほんまにそうなりかかれへんかなっていう感じなんですけど、うん、なんかもう安倍さんって辞めないんですか。ぶっちゃけた話。どうなってるんですか、うん、むちゃくちゃじゃないですか、今。
出てこないでしょ、
ま、出てあのもう僕、うん、部屋に閉じこもっとくからみたいな感じじゃないですか今、うんうんうん、夏休み取ってはんのなんかよくわからないですけど、
あまあまあ時期的にはね、
そう夏休みいやもう朝まで働けダウンタウンじゃないですけど、どうなのって思いません、
い
どど
いやあのですね、まあまあまあ、はい、僕がよく見るニュースサイトがあるわけですけど、
はいはい、うん、
ダンゴムシって言葉がやたらあの出てて意味わからんな思って、ダンゴムシどういうこと言われたら、うんうんうんうん、安倍のことやって、安倍があの、うん、石の裏に張り付いてるダンゴムシのことが表に出てこないから言って、またお前ら変なあだ名考えてみたいな、
いやそれはちょっとかわいそうな感じしますけどねでもまさにダンゴムシ状態なんか知らないですよ、まあまだ岩戸かもしれませんわ言うたらね、うん、もう何も喋ってくれへんし、
うん、
ね、なんか
非常時の政治家の、まあ、セオリーとして、
うんうん、
あえて出てこないっていうのが出てこない戦法ってのがあるらしいですね、
ああ
の悪い意味についちゃうからっていう、お前の失策やろみたいになっちゃうんで、
はあ、はあはは
あ、そうそうそう、
いやあんだけマスクも頑張ってはったのに、民主
党時代とかさ、菅、うん、首相の頃ですよ、
はいはいはい、
めっちゃ頑張ったじゃないですかあの人、
まあ、頑張ってはてましたね、
はあ、民主党でもう福島行って、
うんうん、
頑張ってたのに悪いイメージついちゃった、うん、ついてしまったじゃないですかやっぱ、
うん、
うん、福島の原発お前責任やろみたいに言われた感じあるでしょ、
うん、まあそういうとこもあったかもね、
悪いイメージがあのテレビとかやっぱな、うん、連日報道されることによってついちゃうからっていう、
うん、
だから俺出てこないよ戦法ですよね、卑怯ですよね
俺出てこないよ戦法、ま
あ、実際あの盛りかけの後、
うん、
出てこなかったからあの支持率がちょっと復活したみたいな流れありましたからね、
ほう
あるんですよ。
そんなことがある。はい、出てこない戦法。
出てこない戦
法。緊急時出てこない戦法。ほう。
うん。
何のための政治家だっていうね、普通のツッコミをしてしまいそうですけど。
もう真っ当なツッコミ入るんですけど。
入りますよね、そらね。
うん、
え、なんか。
もともとあの人、カンペないと喋れない人じゃないですか。
まあね、透明のね。うん。
ねなんかね。
うん。うん、そう、ね。
モノリスみたいな横に貼り付けて、なんか喋ってるじゃないですか。
そう。うん、
あれないと喋れないんです。まあやっぱボロが出ちゃうでしょう。
いやーすごいなー、うん。いやーもうこんだけいやなんかコロナも夏休みになるんかなーって思っちゃいましたもん。言ったら、
あ
僕らも夏休みやから、
うん、
そう
疲れたやろ。
そうそういやもうそろそろお盆やからちょっと別れやろみたいな感じで、うん、向こうも空気読んでくれるからだからこっちも空気読んで休まなあかんかなみたいな、そんなイメージなんかなと思ったんですけど、どんどん数字が増えていくんでね。まあ、
ウイルスは忖度してくれないんでね、うん、人間みたいにね。い
や、そこでなんか忖度してくれるんちゃうかっていうやつで動いてるように見えますけどね。
安倍首相の周りはみんな忖度してく、もうしまくってくれるんでね、それに慣れてしまったらね、この、
うん、
コロナの使用対応、どういうことやって、まあ多分自宅でカレーでも食いながら怒ってるんじゃないですか。
はあ、またあれ
で。空気読めないんだ、お前はって。
星野源とコラボするんですかね、またね。
やってほしいですよね。
そう勝手になって
勝手にね。
犬とか撫でながらね。
そう、うん、あんな感じで怒ってる映像をね。いやー、
びっくりする。確かにちょっと面白いですよ。支持率は、うん、あのすごいゴガーって落ち込んで、うん、であの安倍ちゃんが出てこない戦法をやると、うん、ちょっと復活したんですよ。
出てきてってみんな。
復活して。
それこそアマの言葉で出てきてね。
アモの爪って感じでちょっと復活してってして、うんうん、でこの度交通事業のあれがあって、うん、また落ち込んでっていう、う
ん、いない方がいいんじゃないですかね。
いや、まあ、これはなんかね、菅さんと仲悪いとかいう話さっきね誰かしてはりましたけど、
あちょっと、ね、まあまああくまで噂ですけどね、ど
ういうこれは噂なんですか、
官邸内でもうなんか全然連携取れてないっていう、
うん、
なんかもう面と向かって言わないみたいなね、うん、その
起きて
安倍首相本人も、うん、間に人挟んであいつにああいう風に言うてくれみたいな、うん、なんかそういう指図の仕方するからみたいな、
はあ、もうそれはダメですね、あの
いや、これ末期じゃないですか。
末期ですか。それ末期のパターンですよね、うん。うん。そうですよね。そんな風になってたらね。いやいやいやいや、うん、もう、それって、夫婦間やっても末期やしね。そう考えたらね。
あらゆる人間関係において
末期ですよね。末期ですよね。上司、部下の関係でもそうなってしまったら、うん、そのまさに上の上司がね、言いますよね。あ、問題あるんちゃうか、みたいなね、
うん。
いうパターンです。
そうです
よ。ああ、それ聞く、あ、今のこの非常事態、でそれはやばいですね、
うん、
まあ、あくまで噂なんですけどね、そういうことはね、
まあまあまあまあ、
うん、でもそれ、
まあ、そういう噂も出てくるぐらいちょっとまずいぞっていう感じじゃないですか今、うん、日本終わった、
はい、ねえ、まあ、
うん、
まあね、うん、はい、ということですか。まあわかりました。だからしばらくね様子を見てみて、はい、ね、
もうダンゴムシのごとく丸まって様子を伺ってます、
はい、そういうことですよね、うん、はい、
入れたくないよ。
そうですよ、ドラクエの敵でもいますもんね、うん、ね、様子を伺ってるばっかりやってね何してるの、死んでもうたけどこいつって、倒したけど大丈夫だったん、うん、これみたいなね。
僕がポケモンのトランセル化しますんで、うん、そうそう、トランセルは防御を固めたって倒せないっていうね固くなる一方っていう攻撃もしないっていう、うん、
バグバグみたいな感じになってると思うんですけどはい、もう大丈夫かなと思う一方でございます。はい、以上です。はい、
気になることがあるんでしょ。
あるんですよ、モータル電鉄の新しいやつが出るんですけど、
はいはい、久しぶりですよ、
ね、いいですね、久しぶりですね。
もうびっくりしたのが絵柄が全部変わるっていうね。土井さんっていう、
え、全然、え、キャンプ細くの、
あ、じゃ、そうそうそう、僕らから、僕らの次世代はね、ドインですよ、うん、ドインが描いた絵そうですよ、はいはいはい、言うならば貧乏神とかね、もう桃鉄の顔やったわけじゃないですか、はいはい、判決のおっさんっていうね、
うん、
はいはいはい、
それが全く違う、もう毒を抜かれてしまった、別の人になってるっていうね、
リブートある、
っていうことになってて、で、うん、結構なんでこれっていうふうに調べてた、結構面白いことの方が分かってきたっていう話 で、うん、その辺を詳しくご存知のこの事情通の方がいらっしゃるんで、ちょっとお話を聞かせていただければ と、
まあまあ、全部ネットの噂話レベルなんですけどね、
うんうん、
まあ、うん、非常にただいまこの旧桃鉄スタッフと、うん、はい、うん、この桃鉄の生みの親佐久間明さん倹約であると、
うんうんうん、
はい、そうそうそう、ドロドロしてるわけですよ今、
ドロドロしてるね、うん、わかります。
そのドロドロの産物がこの桃太郎電鉄最新作、
うん、
はい、名前、桃太郎電鉄定番、
うん、
昭和平成令和総括しましたって感じですよね、うん、やり直しますぐらいの、
もう光の雨って感じですよね、うん、総括ってね、うん、はいはいはい、
意気込みを感じるこの一本と、ね、もう一本あります、
うん、
旧桃鉄スタッフが別の会社で作った、うん、ビリオンロードという、
そうなんですよね、それ
去年出たタイトルです、はい、
僕全然知らなかったんですよ
今ね、
うん、でそれが、そうそう、結局そのビリオンロードでしたっけ、はい、それがそうそうそう、うん、もうまんまモテツというか、
うん、
その、
まあ、モノポリータイプのスゴロクゲームですよね、もともと。
そうですよね、結局日本を舞台にしたスゴロクゲームだと、
うん、そうそうそう、
で桃太郎電鉄が、まあ、鉄道を舞台にしてるんで、まあ、線路をサイコロ振って駅を進めていくというものなんですが、ビリオンロードの方は、うん、まあ、車というところ、うん、その違いはあるものですよ、う
ん、
あるけれども物件を買ってですね、
う
ん、
そうそう、
それで1年ごとにその決算するって、うん、あれどっか聞いたことあるなこれっていう、
桃鉄皆さんもおなじみの、
おなじみのっていう風な状態の、はい、うん、まあ、ゲームがバンナムかれてると、
うん、はい、
だって、うん、借金っていうキャラがいて、借金っていうキャラが取り付いて、何々さんの物件を売って僕の借金返済に足しにする金とかってもうまんまじゃないですか、
まあ、そういう風なキャラクターになってるんですよね、結局そういう
貧乏神ならぬ借金
というキャラになってるんですか。まあ、そのビリオンロードっていうのはモンスターを雇ったりとか、うん、まあ、取り付いたりとかすると、そのモンスターというものがフィーチャーされてるそうなんですけどね、
うんうんうん、まあ、そこら辺はオリジナル
っぽいんですけど、なんですけど、でもその借金っていうのはどうも考えても取り付けモンスターっていうのがいるらしくて、ずっと後ろをうん、後ろをついてくるんだみたいなこと書いてあるから、うん、あれ、はいはいはいはい、これって完全に貧乏神よねみたいな、
うん、まあ、でもこれがないと盛り上がらないですからね、
盛り上がらないかもしれないんやけど、これどういうことと、その別のゲームメーカーからもともとハドソンでしたと、うん、まあ、ハドソンがそのコナミに買収されてですね、はい、でコナミからその、はい、まあ、桃太郎電鉄が発売されるのかなと、
まあ、出たりとかしてましたよね、まあ、PC エンジンなんかもコナミからですかね、出てるのね、
まあ、そうですよね、
PC エンジンミニですか、
うん、はい、そういう著作権が全部そのね、まあ、
コナミの管理下になってるんですよね、
そうですよね、はい、うん、で桃太郎電鉄なんで、うん、まああんまり出なかったんですよね、まあ、そもそも。
そのコナミにハドソンが吸収される際に、
うん、
旧桃鉄スタッフが全リストラにあったって話なんですよね。
う それがね、
はいはいはい、それに対してあまりに不義理じゃないかということで、うん、佐久間明さんは、はい、うん、コナミと桃鉄作らないですって一回ね、桃鉄凍結宣言して出してるんですよ。
なんかしてましたよね、あの2011年
結構前にね、
うん、前の最新そのあれ何だったっけな、その
結局前もこれこのラジオで話したから、ね、
そうそう、東日本大震災が起こったので、
あのタイミングだったよ、確
かね、そうそう、あのタイミングで、はい、で、もうそういうことになってしまったんで、東北地方をどういうふうに描いたらいいのかわからないみたいな話をしてたんですけど、でも実そういうふうなそのハドソンが、うん、まあ、解散となってしまって、で同じようにリストラになってしまったと、同じ メンバーがと、うん、ずっと長年やってきたメンバー解散、うん、解雇されてしまったんで、不義理じゃないかってことで、うん、もうこんなみたいならへんっていう話ではあったってことなんです
ね。そこまでやったらかっこいいんですけどね、うん、そこで終わらなかったっていうのはやっ
ぱそうですよね、
まあ、解雇されたスタッフも食っていかなあかんわけで、うんうんうん、やっぱり、うんうん、で、まあ、この桃鉄というのノウハウを持ってる以上、うんうん、それしか作れないというところもありますよね。
あ、そっか。
で、そこで別会社の、うんうん、こういうボードゲーム、桃鉄みたいなボードゲームでちょっと売ってみたいなっていう需要と、うん、はい、タッグを組んでしまったら出来上がるのが別ゲームですよね、似たような、
うん、
ビリオンロード発売という。
桃鉄も長いことは作らなかったんでっていう話ですね、うん、結局ね。
そうですね。う
ん、それから本家は作らへんからこっち作ろうかってみたいな話で作ってしまったんでしょうね。
まあまあまあまあ、久しぶりに桃鉄やりたいなっていう、それはそういうファンもおる
やつ、ファンもいますよね。桃鉄の最新版が欲しいんやと、桃鉄が出えへんと、あ、ビリオンロード、うん、何これ、うん、っていう感じで、う
ん、でも絵柄はこれ桃鉄じゃないですかって、あのパッケージの絵柄はね、あの土井さんが描いてるんです
よ、
ね、
土井さんが描いてるんですよ。それキャラクターも全部土井さんがやってるんですよ。
そうそうそう、
桃鉄の、
うん、これ実質桃鉄でいいんじゃないかっていう。
そうそうそうそうそうそう、うん、でもそのビリオンロードってあんまり知られてなかったですよね、正直。
売れなかったんですよ、これ。
さあ、売れん、
そらね。全然売れなかったんですよ。
全然売れへんでしょうね。
はい、悲しいかな。
で、
うん、
うん、本家の桃鉄が出ますよって話になって。
うん、まあ、これはまだね、発売前になってね、うん、どんぐらい売れるか分かりません
けど。まあまあ、売れるかどうか分かりませんけど、でも、そのキャラクターは別の人に書かせてると。でそれなぜならばというと、うん、もうそれはもうコナミの人が言ってはるそうなんですけども、
はい、
もう同業他社の、その、まあ、ソフトに、
はい、
のキャラクターを提供してるんで、はい、もう使えませんって言ったっていうね。
うん、おー、はっきり明言してるんです
ね。そうそう言ってるんですよ。
裏切り者呼び戻す必要ないですよと。
うん、という話なんですよ、結局。その辺もね、ちょっと分からへんなと思って。う
ん、
なぜ
だからその、うん、のれん分けしてビリオンロード出したことに、まあ、うん、本家である。佐久間明さんで非常にご立腹で、
やっぱそうなんですよね、うん、そこ
で
ね、
話通ってへんやんけみたいな感じで、うんうん、何勝手に作ってんだってなって、
うんうんうん、
まあ、そこでも倹約であると、
ドインさん
としては
、
ドインさん、はい、
うん、ドインさんともそのこれ倹約なんでしょうね、佐久間さんは。
まあそういうことでしょう、
ですよね、
やっぱり状況だけ見たらね、
ですよね、うん、いきなり絵変わるっておかしいですもんね、
うん、
うん、あんだけそのもう なんていうんですかね、桃太郎電鉄の顔となっていったその絵を差し替えるっていうね、
うん、
ところがどうもね、変すぎますもんね、まあ、変でもいいもんじゃないですか、
こ
んな
の、ね、
鳥山明の絵がなんか別の絵に変わったらドラクエは立ち行くのかどうかっていう、
そういうことじゃないですか、ドラクエ、うん、あれ鳥山明のはずやのになんでって、
うん、ね、鳥山明から天野義孝の絵に変わった、無理だろうっていう、
そうそう、もうファイナルファンタジーやってるよそれってね、
ねえ、
そうそう、うん、手塚さんの絵に変わってしまった、なんでってなるわけじゃないですか、ね、いや
死んどるかな
変わりはないわ言ってね、
古くなってるかな、
うんうん、そうですよね、うん、お茶漬けのに絵に変わってしまった、なんでやってね
それ逆にやりたいけど、
うん、すんどるわけがって、うん、なりますよね、そう。
ホイップさん的にはどうですか、うん、この新しいキャラデザインは、うん、しこれますか、
うん、うん、しこれますね、
まあ、そうですね、おいくさんとしてはもうしこるかしこらないかもう2択で、ね、まあ、やっぱり考えておられますから、
あのドインさんの絵ってちょっとやっぱりしこれるかしこれないかっていうとしこれないじゃないですか、
でも判決ですよ、あの
貧乏神
が
貧乏神
がね、判決ですよ、
いやいやいやいや、もうその辺はどうでもいいんですよ、
うん、
女キャラですよ、もう女キャラしか見てないですから僕は、
あ、気持ち悪くなってきた、本当にやばいですね
女の子キャラってヤシャ姫ぐらいしかいないんですけど
ヤシャ姫だけいればいいやろ、
ああそうか、
あといらんやろ、
うん、気持ち悪いんでその辺でね、
若干今風ではありますよね、うん、この新しい方の桃鉄はね、うん、絵柄がね、
そうですよね、
うん、
今の方がやっぱしこれるということなんですね。
今の方がやっぱしこれますね。
あ、萌え度アップ、あ、
萌え度がアップしてますからね。
そうですか。まあね、そういう風にキャラ変えてみたらどうですか。そしたら擁護したらいいんちゃいます。あのアマゾンのね、レビューとかね、みんながね、キャラクター変わって嫌やって書いてあるところで、いや、こっちの方がしこれるからみたいなこと書いてみたらどうですか。
ぶっちゃけありかな。
うん、そのぶっちゃけ、タイトルぶっちゃけありかなでね。
いやいや、いいですよ、別にです、ドインの絵に戻しても。ただ、まあ、ヤシャ姫だけはあの元に戻してねって、元のままにしてねっていうね、新しいやつにしてねっていう話ですよ。
うん、もう言葉が通じませんけどね、本当にね。うん、何回か言い返しにね、いいね、まあいいでしょう。はい。まあ、そういう、そうなんですよ。だからちょっとね、不思議な話だなというのがね、まあ、面白かったらいいんですけどね、買うつもりではあるんですけど。
それとは別に、最新作としてどういうものを作るのかなっていうのは興味ありますけどね。
そう
です。やっぱ最新バージョンなりのアレンジでの僕欲しいわけで、例えば貧乏神とかね、この国の首相にそっくりするとかどうですか。
それは面白いのか。
いや、なんとか社長のために物件を売ってマスク2枚買ってきたのね。
反対性ラジオですね、我々はね。もうこのラジオを通じてね、はい、通じてもそのね、体制に対して、は
い、
そう、
はい、レジスタンスしていくんで、
そういうことですよね。はいはいはい。いいですね、まるっきり貧乏神ですもんね、今ね。出てこないんですよ、ね、でもとにかく、出てこないんでね、
表に
出てこない貧乏神になっちゃってるんで、
ね、レアキャラ貧乏神って、
そうそうそう、レアですよ本当に、あれって言って他の人が駅に着いたのになんで出てこへんのって言って閉じこもっているって、そうなってますから、もうどういうことやねんっていう、ということで元に戻りましたね、話題がね、そんな感じですか。はい、
いや、まあまあまあ、でも桃鉄ね、どうやろう、え、これは、あれでしょ、スイッチで出るんですよね、新作。
そうです。
買ってくださいよ。やっぱスイッチユーザーでしょ。
だから買おうかなと思ってますよ。そこから言ってますけど。
またね、はい。プレイ後レビューお願いしますよ、アマゾンで。ぶっちゃけしくれる。
結局、同じ穴の無事長いって話なんで、やるときやってたら。今話ですね。
僕はネギタケ牛丼が好きですけどね。
そういう話じゃないんですよ、残念ながら。
はい、そういう話じゃないの。
ネット、新しいネットスランクが誕生という、チー牛というね、はい、チーズ牛丼略してチー牛っていう、はい、
これどういうことなんですか。
はい、これは、解説をしますと、はい、差別用語です。
差別用語。
ある見た目の人を差別する言葉であります。チー牛と称して。ね、三種のチーズ牛丼くださいっていうね。まあ、絵があるんですよ。いわゆる陰キャと呼ばれる見た目の人があるわけで、メガネかけて、ちょっとなんか冴えない風貌の。そんな人に吉野家行ってます、はい。チーズ牛丼とか頼みそうだよね、みたいな。そう。で、その顔を貼り付けて、これがバズりましたという話ですね。はい、
ああ、なるほど。確かにね。
陰キャ的な見た目の人をチー牛と呼ぶ、はい。こういうね、なんかネットの雰囲気が醸し出されつつありますと。はい。
僕はもう、
それをですよ。はい。
いや、昨日も、ま、今日も、はい、朝飯は牛丼なんですけど、吉野家の。
はい。なんか
関係あるんですかね。ね、関係あるんですかね。
え、俺もチー牛みたいな。
いや、
なんか、いやいや、俺いつもサボの牛丼特盛りやし、チー牛ちゃうからみたいな、そういう話があって、もともとこういう見た目の人を差別することありきであるんですよね。そこにチー牛という言葉がパカッとはまっただけで、チー牛食べてる人イコール、お前あかんなみたいなんじゃないんですよ。
まあ、
分かっていただけますよ、この辺のニュアンス。
なんですかね、メガネで、目がちっちゃくて、ちょっと細い感じで、で、唇がつけてる感じ。
そう。
魚みたいな顔でね。
いやでもね、僕の会社の、あの技術者の7割この顔ですよ。
嘘やろ、7割って
でもうちもおるな、こんな人多いな、やっぱし IT 系は。うん、で別にでもその人の子たちのことをこれまで、
うん、
こんな風に思ったことなかったけど、
だからそこにラベルが貼り付けられてしまったんですよ。あ、地牛って、うん、やばいでしょ、うん、差別用が生まれる瞬間ですよ、
もう日本におけるモブ顔の一つですよ。
モブ顔ね、まあまあまあ、あのモンゴロイド特有のね、まあ、骨格なんですよ。これアデノイド顔貌って言うんですけど、はい。だからまあなんていうかね、そういう見た目がまあ現代のこの21世紀の、人間の、まあまあまあ、大体全人類的に見る美意識から見るとあかんっていう、
あ、
あかん見た目やで、はい、
あ、そうなんですか。
こういう共通認識的なところから出てきた言葉やと思うんですよね、やっぱ。そう。
え、こういう顔の好きな人もいるんちゃいますの。
まあいるでしょうね、それは。
地牛好きね。地牛好きね。
地牛好き。
地牛好きな。
うん。まあ今も差別にね、差別なんやろうな。
ただこの地牛という言葉がですね、まあ地牛と呼ばれてる人らに非常に刺さったみたいで、やめろやーと、はい、もう怒る怒るという。
あ、痛いとこ疲れたっていう。図星だから。
なんかな、もうよくわかんないですけど、僕もね、その別にええじゃん、むしゃむしゃ食べればいいじゃんと思うんですけど。いやそこら辺がね、
図星って感じで
刺さるときには刺さるんですよね。
なんでチーズ牛丼なんか食べてたらカロリー高そうやから、あのピザって言葉があったじゃないですか、ちょっと前にね。
ピザでも食ってるデブってやつですね。そうそうそうそう、だからこれ系ですよ、要は。
だから結局それと同じなんかなと思うんだけど、そうそう、だからちょっと太ってる感じなんかなと思うんだけど、
違うんですよ。
なんで、
むしろ痩せてるっていう。
そうそう、え、そういう人たちがなんでチーズ牛丼食べてんの？それが、え、なんていうの、こういう人たち
だったら、まあ、別にチーズ牛丼でなくてもいいんですけどね、そこは、ガリガリ君でもいいし、
まあでも、まあでも、あの食にこだわりがない人間が選ぶちょっとジャンクな感じっていうのは、
あ、うまいこと言ってくれましたね、珍しく、はい、そうそうそう、それそれそれ、そういう感じなんです。
あ、そう、
そういうニュアンスも含めた、まあまあ、スラングであると。
まあそうなんだね、ジャンクなもん食ってるっていうところでは、そうかそうか、みんなにもあんまり、ね、気にしてへんやろうと。まあ、チーズ牛丼食うぐらいやからな、はい、チーズ牛丼がなんであかんのかようわからないですけど、僕にとっては。
あれだね、オタクルックですよ、要は、はい、チェックの、ね、シャツ着てみたいなあるじゃないですか。
予備校生みたいな格好してるなって話でしょ、それって。
お前3時40になってもその見た目かいみたいなあるじゃないですか。で食べるのはチー牛みたいなね、感じですね、きっと。いやまあだから今絶賛差別ワードとして今ネット界隈をむしばみ中ですよね、侵食中ですよね。
人間の悪意って怖いですね、本当にね。
そうそうです、
ね、なんかこういうふうにラベル付けしたくなるんですね。
いやだからです、もう炎上してるんですね、これね。
うん、
だ結局セガのプロデューサーである名越さんとおるじゃないですか、留学の。
怖い人ね。
あの人がなんか、まあね、見た目もね、あの人は地獣牛からだいぶほど遠いと思うんですけど、ぷよぷよ大会に出てきた参加者のことを地獣っぽいなぁ、言うて、大炎上っていう。お前それ言ったらあかんやろと、お客様やろ
って。で、あんまり知らんかったんちゃうの、そのチーズ牛って言葉の意味っていうのを。
多分そうやと思う。いやどうやろう、軽いつもりで言ってみたいと思うよ。
まあでも、
そのネガティブなそのイメージ、言葉じゃないと思ったじゃないの。
まあ、あの本人はそう言ってますよね。
よう分からんと使ってしまった感はあると思うんですけど、
多分そうなんちゃうかなと思うけど、
ただそれとは別にやっぱ怒るよね。これ刺さる人には怒るよねっていう。
刺さる
人には、ね、お前ぷよぷよユーザーバカにしてるのかと、どけせろ、お客様やろ
う
となるわけですよね。
これは顔に結びついてるってこと？
そうそうそう、だから見た目、だからルッキズムですよね、要は。だからまあ、
まあ、でもね、ピョコタンさんはね、擁護してますけどね、これリップサービスで言っただけだと、こんなことでいちいち騒ぐんじゃないっていうね、あの、まあ、チー牛顔のピョコタンさんが。
あんたチー牛顔かな、まあ、とっつぁん坊やっぽい見た目であるけど。 うん、まあまあ、うん、陰キャ系かな、どっちかっていうと、
まあ、まあどうなんか分からんけど、そうね、うん、いや、だからチーズ牛丼を食べてるような人間やろうっていうのは、まあ、うん、だから何でもよかったって話やね、チーズ牛丼なくても。うん、ポテトチップス側でもよかったし、
そうそうそう、
うん、そのまあ、ポテトチップスっていうその総称やったらちょっとね、分からへんかもしれへんけど、
うん、
うん、なんかコンソメパンチ味やなとかね、
うん、
うん、でもよかったし、うん、それがね、なんか、
チエ牛って言い回しがちょっと面白いから、
うん、
流行ったって目もあるやろね。
うん、うん、
最初チー牛って言葉を聞いたときはこれ絶対入らないと思ったんですよね、分かりにくいから。
うん、
はいはい、
子供部屋おじさんとかって分かりやすいじゃないですか。
子供部屋おじさん、
ね、あれが入った理由は分かるんですけど、チー牛でちょっともなんか、うん、掘りすぎじゃないって思ったんですけど、言葉のプロとしてこうやってね、あの物申してるわけですけど、はい、大外れっていう、もうめっちゃ入りましたってね。
でも嫌よね、そういう風にね、その、うん、結局人の見た目に紐付ける言葉を作って、うん、で その書いたやつ、チーズ牛丼食べてるやつらこいつっていう風にやったわけよね。
いや、なんか違ったらしいよ最初は。
そうなの、
自画像を書いたよみたいな感じなんが、うん、別のやつらにそれなんか、
あ、
うん、利用されてみたいな感じらしいですけど、
うん、まあでも悪意というかあったんよね、そこにね、その共通認識として、うん、その下に 見下す、まあ、見下すような要素があって、まあ、それは確かにさっき言ったルッキズムっていうやつかもしれへんけど、
うん、
その見た目がどうなんかなって思ってるところがあって、うん、まあ、そこは共通認識みたいなのがあって、そういう言葉によって発掘されるという、
うん、
まあ、面白い現象ではあんねんけど、
まあ、これをまあ言葉狩りとかで使うな言うて、
うんうん、
出版関係で載せないとか、まああったとするじゃないですか、検閲で、
うんうんうん、
また別の言葉考えるんですよ。
まあそれはそう、それはもう被差別暴力が一緒だからね、それでね、結局ね、
イタチごっこなんです
よ、ね、そうそうそうそう、うん、
なんか、まあ、でもあったでしょ、うん、なんかこうな、皆さんの共通意識として、ああいうやつらの連中について思うところがあったのを、的確なワードが出てきたんでバシッと捕まえられたってことでしょ。
うん、まあ、
的確というか、なんかね、うん、もう差別言葉として、まあ、バシッとハマったよね、これはね。
オタクとかいうのと一緒なんかな、一時期の。
まあ、今もうオタクって言うても、もうせ、うん、もういろいろおるからね。
そうそう、だからオタクなんですって言って、だいたいタクとかオタクとか言ってても、そのアイドルオタクとかも言うし、うん、もう全然ね、その言ったらオタクっていうのが悪いイメージがついてないからね、もう今はね。
オタクの中にも陰キャ陽キャってみたいな感じでしょ。
そうそうそうそう、うん、私なんかオタクなんですってね、言う人なんかいるわけじゃないですか、うん、女性でもね、うん、昔、そうそうそう、そのねえ、うん、言ったら90年代とかの前半とかで、うん、私をタクレスって言うやつなんかおらへんかったと思うけどね、
うんうん、
あ、まあね、
そうそうそう、そらオタクって言ったらもう幼女を殺人してるようないやイメージあったじゃないですか、結局
最悪の時期ですよね、それ
宮崎、そう、宮崎勤もそうやし、
はい、
そうそうそうそうそう、
アニメ見てるだけでもお前オタクやろみたいな感じだったでしょ。
そうですよ、でビデオがね、うん、いっぱいね並んでてみたいな、
うんうん、
そういうふうな、もう、なんていうんですかね、イメージ、
うん、
になってましたやんか。
うん、
まあまあ、今ではね、もう、
そう、言葉として、
人気の YouTuber さんとか、うん、人気の若手芸人とかが、うん、あの、アニメ好きですみたいなことを言うのは普通になってましたからね。
うん、で、言葉で言うと、そのオタクって言葉が、僕オタクなんですっていう、その鉄道オタクなんですとか、まあ、うん、もうその、アニメオタクなんですっていうことが、もう、うん、ね、今は別に何の問題はないじゃないですか。
いやー、俺ちょっとオタクですいませんね、そうそうそうそう、みたいな、自虐っぽく、まあ、てへへみたいな感じで、まあ、紹介できるぐらいになるよね。
そう、90年とかやったら無理やったよ、やっぱし、
うんうん。
そんな気するわ。だから、今のこのチー牛っていうのも、10年後、20年後は、僕にチー牛やからねって言えるようになっちゃうかなって思って。
いや、無理やと思うな。
見た目に結びついて
るから。やっぱ見た目の問題やからね。
うんうん、
いや、でも、
そうそう、だから。アニメ好きっていうくくりでは、あの、うん、バカにできなくなった連中をバカにするためのワードが見つかったってことですよ。
全然格闘派とかでもあれなんかな、うん、そういう顔やったらもう言うわけ、このチー牛って もう筋肉隆々としてんねんけど、顔がこれやったら。
あんま見ないよね。いるんかな、そういう人って。
いないんか、やっぱし。
うん、
ちょっとやっぱりあの筋肉隆々にしてる人は顔つきもやっぱ影響されるから。
まあ、覇気がない感じはするよね、この顔
つき。そう、覇気のなさやね。
そうなんよな、その目の、目力の強さとか、そういうのがやっぱりあったら、そうよね、そのデブの中でも、覇気があるかないかっていうのがあって、
覇気があったらホリエモンになれるんですよ。
そう。そうなんよね、結局。
で、覇気がなければ
覇気のなさ、そう、はい。ここなんよね、結局その覇気なんよね、そこはね。
内面から出るもんやからね。あれなんかちょっと地球肯定気味になってません、まあ、大丈夫ですか。
いや、肯定気味というか、いやだからその地球って、あ、いや、そういうこと、地球って言ってるやつも、そういう言われてるやつも、それ
だけ言われてるやつに問題あるやろみたいな感じになるよね、こういうことしゃべってたらね。
そうだな。
まあ、なんていうかね、やっぱ具体的なイメージを言葉で定義づけしちゃったとこでしょ、やっぱ。オタク族、陰キャ目、チー牛種みたいな感じの分類ができてしまったって感じじゃないですか、
これ。そういうことやね。そういうことや。
いやー、まあでも、あんまり使わない方がいいですよ。僕はそう思いますよ。もう何べんチー牛言うたかった話ですけど。こういう言葉は、あんまり言わない方がいいですよ。
そうやね、嫌がってはんねんもんね、そういう言われた人とかね。
マジ顔真っ赤にして怒ってはるんで、やめましょう。刺さりまくってるみたいなんで。
刺さってんのもなんで、本当にチーズ牛丼食ってたから？
分からん。
そこなんよね、分からんよね。う
ん、なんでそんな怒んのって感じでしょ。
そう。例えば僕なんかその気にしてることを別のなんかの言葉で言われたときに、いや、俺そんなんしてへんからって言って、そんなにね。思わへんと思うねんけど、
ね、
いや、チーズ牛丼食ってへんやんって。
例えば、まあ、僕らのその、ラジオのスタンスとして、よくパヨク的な感じの言われることあるかもしれないじゃないですか。パヨクって何みたいな感じでしょ。
別にパヨク
って世の中、はい、ネトユーと呼ばれる人はネトユーと呼ばれるのすごい嫌がります。めっちゃ嫌がりますね。いや、中道だから俺はって。
ああ。
ネトユーじゃないからって、めっちゃ顔真っ赤にして怒るんですよ。
うん、
そことなんか似たようなメンタリティを感じますね。
ってことは、チー牛はパヨクってこということ？パクちゃんは、チー牛は右翼ってこと？
いや、そんなこと言ってないでしょ。やめてくださいよ、そんな。レイシストみたいな。やめてください。
違いますね。
違います。
まあまあでも分かりますよ。あのオタクの人たちっていうのは、あのめちゃめちゃ金持ちの人もいますし、まあまあ貧乏の人たちでもオタクに金費やしてる人もいるわけですよ。
まあ基本でオタク趣味はお金がかかるものなので、はい。
で、ここで、まあ、飯に関してはもう全く、吉野家っていうところに死にたしかないとかね、そもそも選択肢を吉野家っていうところしかいないと。
趣味にお金を使うから、はい、そういった衣食住には金を使わへんと。
その中で、ただの牛丼じゃなくて、チーズ乗っけて少し贅沢っていう。
なんかすごい、
そのせせこましさね。
この件に関しては、おいっぷさんすごいなんか言葉の重みありますよね。言うことちゃうなって、今感心してるんですけど。
いやいや、もう言葉の魔術師ですからね、僕はね。
彼らの気持ちをなんか代弁してるような感じで。
だやっぱりそれはあれなんや、的を得てたんやな。
恐ろしいですね、やっぱ。えぐり出してたわけですね。
そういうことね。そうね。
はい。
わかりました。じゃあまあ、
悲しいなって話しかないですけども。
いや、まあまあ。
そうね、
言われて怒るのやめたほうがいいですね。スルーしましょう。
そうですね。
僕が言うのやめましょうと。こんなんね、ラジオのトピックに開けておきながら何を言うか二枚舌みたいな。ダブスターやないかという。
まあ、ね、言わん
ほうがいい。多分この言葉、そのうち廃れると思うんですけどね。もう子供部屋おじさんとかもあんま疲れないでしょ。ほっときはまあ廃れると思うんですけど。
まあまあ、陽キャ陰キャぐらいほどは、強度強くないかもね。
陽キャ陰キャはもともと80年代にね、ネクラネアカって言葉があって、それのまあちょっとバージョンアップみたいなもんでしょ、
うん
うん、バージョン違いか、うんうん、ああいう本質的な言葉とはまた違うと思うんでない、やっぱ貼り付けられたレッテル感あるんで、
うん、
まあ、そのうちされるかなと思うんですけど、だから今のうちに取り上げとけっていう、う
ん、まあまあまあね、うん、遅れんように、まあ、一応知っとくことはね、うん、大事やからね、
はい、
うん、
あったんですけどね、まあまあまあ、うん、
まあ言わん方がええね、まあ、うん、人の見た目の話、ね、
やめましょう、うん、やめましょう、そういうの
は、はいはいはい、というわけでございます。はい、はい、これではご覧の頂戴、これでおしまいでございます。
おしまいです。はい、
はい、じゃあまた、はい、今度いつか分かりませんか、はい、
一週間後でしょ、
いや、その
ものは、
さよなら、はい、はい、
さよなら、はい。